マーボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マーボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組は、街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の懐かしい音楽で固めていきます。
はい。タボ。
はい。
20回目ですよ。
20回目ですよ。
20回目にして、振り出しへ戻るという。
振り出しへ戻るという。本当に。
今日ね。今日ゲストの、なんか寂しい雰囲気。
そうそう。皆さん何が振り返りなんだろうって分かんないけど。
分かんない。あ、なるほど、なるほど。
今ちょっとヒント出ましたね。
ヒントですね。
今日はゲストがおりません。
はい。ゲストがいないっていうことは。
ゲストのネタが切れたわけでは決してありません。
ああ、なるほど。出たいっていう方はね、もう行列ができるぐらいの。
いつ出すのっていうのもいっぱい
いて。いっぱいいるんですけども。
はい。
僕らね、一番最初に始めたの時はね、まだ首里のスタジオで始めたんですけど。
そうでしたね。
あの時最初二人で始めたんですね。
そうそう。二人の出会いからみたいな振り返りをやって。
で、音楽について、まあ、つらつらと語りながらね。
そうです、そうです。
街づくりちょっと置いて音楽の話だけをしたみたいな。
そうです、そうです。
ね。やりましたけどね。
で、僕ら今日うちネタバラシがいっぱいあるんだけど、うん、お互いどの音楽を持ってくるっていうのが分かんなくてね。
いつもね、じゃんけんでね。
うん、当日に、最初はグーみたいなやつ出して、この音楽持ってきたんだってお互いに感心しながら、僕らの得意技、自画自賛していくわけですけど。
でもあれ、不思議なことに、重なったことないでしょ。
重なったことないね。うまく
ね。一回もないですね。
本当に。
うんうん、本当ね。うん。で、同じね、70年、80年で僕ら選んでるのに。
そうそう。う
ん。だから二人の歩んだ人生がちょっと違うのか
な。そうそう。
そういうことでしょうかね。
で、でもなんか、僕ら世代まだ引っかかってるからあれなんですけど、フォークソングとか割と引っかかってるけど、うん、なかなかフォークソング持ってこないですよね、僕ら。
そうだね。フォークソングってね、基本的にちょっとお兄さんが聞いてたんだよね。
そうそうそう。
うん、で、そこからこぼれ落ちるのをちょっと聞いてたようなね。
そうです。
僕ら的に言うと、かぐや姫とかね。
そうそう。
あの辺ね。
で、あと、僕ら的にはやっぱニューミュージックの方が、ちょっとかっこいいかなという、都会的な匂いがするという。
そうそうそう。都会にまだ憧れててね。
そうそう。
で、それで、そっちの方に行ってね、フォークソングはちょっと、まあ、聞きましたけどね。
はい。まあ、那覇の子供たちが、やりそうな雰囲気ですよね。
そうそう。
で、まあ、本当に、お互い、実はね、また後でこの話振ろうと思ってるんですけど、山下達郎のコンサートでね、一緒に会ったことが
あって。ありますね。沖縄でのね。
沖縄でのコンサートがあって。で、俺の腹の中というか頭の中では、マーボーいつ山下達郎持ってくんだろう、どの曲持ってくんだろうと。
いや、俺も考えてる。
そうそう。お互いこういう探り合いをして。
探り合いして。
楽しんでるというところで。
いつ持ってくんのか。
そうそうそう。
かけるとしたら何かけるのかとかね。
というわけで、今日はですね、マーボーターボーの、街づくりハッピーミュージックバトルというテーマで
お
送りしたいと思いますので。
なるほど。
よろしくお願いします。
わ、は
い、
かりました。
で、はい、僕らの放送は水曜日放送なんで、サブタイトルは、ウェンズデーソングブックという、どっかの山下達郎さんっぽいところの、題名をパクって。
日曜日の。やってる。
はい。
感じか。はい。なるほど。
という感じでお送りしたいんですけど。
あれですよね、タボが作ってくれた、うちらのこう、パンフレットじゃないですかね。ブックレットみたいなのも。
ブックレット。
うん。はい。あれもね、なかなかすごい、力作なんで、いつか皆さんにね、
そう。
お見せできる日が来る場合、一番楽しいですけどね。
FM 那覇に問い合わせして、収録を見に来てくれたら、漏れなく差し上げますのでね。ハッピーミュージックブックなるものを、今日で、ま、先ほどあって20回目なんですけど、19回分をまとめた冊子をちょっと作ってみましたので。
これがまたね、ミニコミ以上、ね、雑誌未満みたいな。
雑誌未満。
結構いいんですよね、カラーでね。なんで、コメントがまたね、短いコメントがキリッと効いててね、ターボのね。
いやいや、ありがとうございます。
いや、なかなかあれはもう。
二人の作品ですから、あれは。
いやいや、もう本当に。そうですか。じゃあ今日は、ミュージックバトルということで。
ミュージックバトルということで。
達郎を
中心に。
中心に、つらつらと二人の聴いてきた音楽を話すみたいな感じですね。
じゃあまずは、僕の思い出から喋っていいですか。
どうぞどうぞ。
前ね、マーボーとちょっと別件で一緒に飲んでる時に、スリランカでした？どこでしたっけ？
スリランカ。
スリランカ。そうそう、スリランカの支援をしてる人たちと一緒に飲んでたら、スリランカは、ロバート・A・ハイラインという、アメリカのね、SF 作家が住んでたんですよという知識をマーボーが教えてくれて、 ロバート A ハイラインという言葉を、マーボーから出てきたのが、うん、ターボー的にもすっごい嬉しくて、やっぱ同世代だなと思ってて、
うんうん、いつか。SF 作家ね。
そうそうそう、うんうん。いつかこの本を紹介したいと思ってたら、もうすでに読んでんだなと思って。
なんていう。な
そ
う、
その
扉が。達郎ハイラインといえば。
というところで、そうですよ。うん、今、本、目の前に持ってやってますから、うん、早川 SF 文庫のシリーズで、うん、夏への扉という本があって。
これはいいですよね。
うん、いいですよね。これ20年ぐらいね、うん、本当に、早川 SF 文庫で、うん、ずっと年間1位を獲得してた本で、うん、日本で異常に流行ったんですよね。
う
ん、海外ではまあ普通の評価なんですけど、うん、日本ではすごい流行ってて、うん、タイムトラベルとか、
タイムトラベルものですよね。
タイムトラベルものでいいんですか、うんうんうんうん、というところで、うんまさにバックトゥザ、バックトゥザフューチャーの、うん、原案になったような本なんですけど。
で、これがまたね、ちょっと恋愛が絡んでるから、
そうそうそう。
ちょっと甘酸っぱいというか。
そうですね。うん、
で読ますんですよね。
そうそう。ねうん、で、リッキー・ティッキー・ティブという女の子が出てくるんですけどね。はいはい、この主人公の、もう、めいっ子なのかな、うん、というのが出てきて、あと、ピートっていう猫が、うん出てくるんですよ。
猫がまたポイントなんですね。
はい、
うん。
で、これも某、超有名 FM で、ピートのなんたらガレージっていう、今、うん、土曜日の夕方にやってる、うん、ホイチョイプロダクションの番組があるんですけど、ねはいはい、あれもこの、夏への扉から、
あ、そうですか。
撮ってるという、あれでやってくるんですけど、うん、じゃあ、リッキー・ティッキー・ティブと、もうピートという言葉を、覚えていてください。本当に、多分70年代だと思いますの。
なるほど。ね、今、パッと来ましたよ。今、来ましたよ。
その時の。
そういうことか。
はい。達郎が、他の人に提供すると言って書いたんですけど、芝居吉田美奈子で、その物語にリスペクトされた話なんで、皆さんもう一回言います。夏への扉、ロバート・A・ハイライン、この本を読んだ後に、達郎の同名の曲の、夏への扉を聞いたら、本当に、世界が目の前に広がっていきますので、
なるほど。
ぜひじゃあ今日は聞いてください。
はい、聞いてみましょう。
はい、夏への扉です。はいはい。山下達郎で、夏への扉でした。
はい。出てきましたね。
出てきましたね。
何でしたっけ？
リッキー・ティッキー・ティブ。
リッキー・ティッキー・ティブ。
もうちょっとだけ、話をする、うん。この夏への扉というのは、うん、この六角形みたいな、八角形みたいな家に住んでいて、うん、主人公が。うんうんうん、で、まあ、冬、窓の外は冬景色で、ドアが、要するに、各壁にドアがあるという不思議な家で。うんうんうん、
家で。
で、猫のピートは、そこ、どっかが必ず。
行ったり来たりして。
そうそう。うんうん、夏への通じてるんだと思って、うんうん、開けては冬でがっかりして、また別の扉に挑戦してという。うん、だから、まあ、引用してるんですよね。どこの、うん、どっかの扉は夏への通じてるという、うんうん、引用してるという物語です。
なるほど。
興味を示したらぜひお願いします。読んでみてください。本当におすすめです。
タイムトラベルといえば、ね、日本ではもうドラえもん。
いや、ドラえもん
ですよね。ドラえもんですよね。
本当に。
うんうんいやいやいやいや、
マーボーは、こう、初めて、達郎に接したというか、思い出とか、うん。
僕はね、
う
ん、高校時代。
高校時代。そうですよね。僕もそのぐらいだから。う
ん、高校時代、友人が。
うん、
で、僕は、洋楽ばっかり聴いてたんですよ。
ああ、なるほど。
それもパンク。
パンク、確かに。パンク聴いて。今までの系列からパンク好きはよくわかりますよ。
パンク聴いてて、ね、それで、その時ね、山下するいいよって言われた時ね、うん、うん、とか思う、最初思ったんです。
うん。
最初、うん、それってパンクって言ってたんですけど。で、もう、まあ、聞いてですね。うん、やっぱり、完成度の高さに。
ああ、ほんとね。
曲の、
うん。確かに。
うん。要するに、パンクっていうのはほら、まあ、パンクもね、うん、いいけど、うん、要するに、楽器やったことない人たちがわーってやったような、勢いのところがもうあるじゃない。
はいはいは
い
は
い、そこじゃないね、もう、それもかつ日本で、
はい、
もう歴史を感じさせる、このね。
うん、うん。
うんなんで、すげえなっていう感じで。
そうだね。音にこだわるし、楽器にこだわるしね、
うん。ちょうどね、でもその頃ね、多分ね、山下達郎の最初のヒット曲じゃないかな。
というと？
うん、わかんないですよ。その曲からですね、僕はね。うん、その前はですね、うん、その後に全部振り返ってやったので、うん、
じゃあ全く俺同じ体験ですよ。
あ、そうそう。
俺も多分今、うん、マーボーが言ってるだろう曲は、うんうん、コマーシャルで、
そう
カセットテープのね、
う
ん、コマーシャルで使われてて、
う
ん、
そうそうそう
あれで初めて知ったんですよ。
あの時、テレビ出てたよね。
ない
なんか、あの時、多少出てたような気がするんですけどね。
なんか、名前はね、なんとなくやっぱあの子のミュージシャンというのは、音楽雑誌がいっぱいあったから、聞いたりしてた。
あ、名前ね、うん。うん。僕はあの頃ね、山下って言うとね、 つとむ山下っていうのもいたんですよ。
あ、いましたね。
うん、2人区別つかない、なんか似たような人かなと思ったけどね。うん、まあ、全然違う人だったけどね。後で分かったんですけどね。
山下洋介っていうのもいました
ね。あ、いましたね。同じ事務所だったって話が。
あ、そうなんですか。
あ、あるんですよね。
洋下そうなんだ。うん。
シュガーベイブの時代は同じ、あ、シュガーベイブっていうのね。もともと山下ゾロが所属してた。
そうです、
ね、
そうです。
皆さんご存知のダウンタウンとかね。はい、
パレードとかね。
うん、パレードとかね。そういうのやった、あれがちょうど一緒の事務所だったんじゃないかな。
ああ、そうなん
だ。うん、だと思うんですよ。うん、
じゃ全く。
その後かな、ちょっと忘れてたけど。うん。うん、だ一緒だったんですよ。だからね、あの人もジャズでね、おかしな人。
う
ん、
いや、そうそうそう。アドリブ演奏すごくてね。
うん。あの子はあれですよね。だからそれこれジャズも、うん、このフォークも、うん、ポップスも、歌謡曲も、うん、まあ化け隔てなくそれなりに聴いてたような感じ。
そうそうそう。うん、
とにかく貪欲に。
貪欲に。
ラジオを開始ながらね。うん。で、ラジオも貪欲にかかってたし。
そうです、そうです。うんうん、ね。
だから、いろんなジャンルの曲が聴けましたよね、うん。だから、そうそう。だから僕もパンクだけじゃなく、いろいろと聴こうと。
でしかも、歌謡曲以外というのはラジオでしか聴けなかったからね。
うん、そうそうそうそう。
ラジオで本当に音楽を覚えていくという時代だから。
うん、そう、うん。ラジオはもう本当欠かせなかったですね。
ね、
うん、もっとテレビがだんだんつまんなくなってきちゃって。
そうそうそう。
うん。もうそのね、小学校の時は紅白歌合戦とかね、うん、大好きだったんですけど、うん、だんだんもう、怖くやってるよって言うけど、うん、いや俺ラジオ聞きます
そうそうそうそう、
ロック大賞があるのでラジオ聞きますって言って、
うん、大人の音楽だもんね、あれは。
そうそうそう、
青春時代を過ごしてる人たちの音楽とはちょっと違ってたから、うんう
ん、それで、ね、あとね、沖縄だったからね、
うん、
情報があまり来ないじゃない。
あ、確かに、
あの飢餓感ああね、
なるほどね。
あれが、で、ロック雑誌もさ、うん、あの頃は1ヶ月ぐらい遅れてくるわけ。
ああ確かに。
1ヶ月ぐらい。
はい、
だから12月号が1月の終わり頃に来るんですよ。
うん、
ね。で、あの頃ほら、80年代にジョン・レノンが死んで、ね、はいはい、ピストル撃たれてニューヨークで死んだじゃないですか。
うんうん、
ね。で、12月8日だったかな、うん、亡くなったのは。なんだけど、それはもう新聞でね、琉球タイ、沖縄タイムズとか、琉球新報に載ってたんで分かったんだけど、
うんうん、
例えば、ミュージックライフとか、うん、ロッキンオンとか、うん、そういう。
ロッキンオンいいですね。
うん、ね、それで取り上げられたのが、沖縄で見たのがもう1月入って終わりの頃なんですよ。
うんうん
うん、このね、遅れ感。
うん、
それでいろいろともう語りまくっちゃってさ、ラジオとかで。そうするともうラジオで、なんとか情報を集めようということでね。
なるほど、なるほど、
うん。で、エアチェックもして。
エアチェックしましたね。
いや、カセットで。
カセットでね。
うん。さすがにオープンリールじゃないですよ。エアチェックでカセットで、ね、今これがね、たまにちょっとね、発掘して昔のが出てくるとかあるんですけど。
俺も。
あります。
あるある、
うん。懐かしいんですよ。
懐かしい、
ね。で、あの頃からね、やっぱり、達郎はサンドストリートってね、NHK の番組だったんですけど、
うん、
あれでやってたんですよね、
うん。
うん。で、木曜日だったかな。担当して。うん。今と変わらない音楽です。今と変わらない番組やってましたよ。オールディーズの。
オールディーズで。
オールディーズの。
なるほど。
うん。
じゃあ、麻婆の、その、多分に同じであろうと思う、その曲を。
最初の曲、うん、私が聴いた曲ですね。
曲振りしてください。
そうですか。はい。山下達郎で、ライドオンタイムです。
やっぱり。
はい。山下達郎で、ライドオンタイムでした。
いいですね、お互い高校生時代がフラッシュバックしますね。
まあ、そうだね。
いいね。
これ、これが初めてのヒット曲
で、だと思いますけどね。僕も結局、うん、ライドオンタイムを聞いて過去に遡ってって聞き出した。
あ、そうなん
だ。だからそれ以前をよく知らない。
知らないん
だけど、でも面白い曲いっぱいあって、
うん。で、この時さ、ちょうどほら、大竹栄一がロングバケーションで。
ああ、そうだじゃん。そうそうそう。
で、大竹栄一と山下達郎っていうのはね、師弟関係でさ。
そうそうそう。
ね。だからちょうどこの二人がこう、あれを浴びてね、脚光を浴びたのも、うんうん、もう偶然といえば偶然っていうかね。
そうです、そうです。うん、伊藤銀次とね、三名で、ナイアガラトライアングル。
トライアングル。
アルバムやってて、あれも遡り聞きですよ、本当に。
あ、本当。
で、シュガーベイブも、後から知ったという。
うんうん、で、この曲ね、で、大竹栄一さんが言ってたんですけど、うん、この曲って、イントロなしで始まるじゃないですか。
ああ、
うん、ライドオンタイム。
はいはい。
そうしたらね、山下達郎が言ってたんだけど、
うん、
手抜きだって言われたって。さあ、大竹栄一がさ、
うん、
大竹栄一さんが言ってたのが、うん、なんか貧しい音楽経験しかしない人なんですね。言った人ね、ラジオのね、うん、アナウンサーが言ったんだって。これはなんだ、イントロがないじゃん、手抜きじゃんとか言って。笑うよね。
いいね。ビートルズは一生懸命そういう冒険をいっぱいやって、達郎が本当に日本で冒険したのにね、
うん、
評価されず、時代ですね。
時代ですね。うん、でも、それをね、やって、初ヒットでしょ、これ。
和人、う
ん、なんやっぱりそれですよ、うん、
さっきも言ったコマーシャルで使われて本人も登場して、
そうそうそう、
ちょっと怖いんですよね、あの頃の、うん、あの横顔がちょっと怖いんですよね、
ああ
、あの頃あんまりかっこよくないというか、
そうそうそうそうそうそうね、達郎といえばもうテレビには絶対出ないっていうね、
そうですよね、
そういう人でしたよね。あの頃ね、あのミュージシャンでテレビに出ないっていう、なんかポリシーな人たちって結構いましたよね。
いっぱいいた。
うん。うん、だけどあのね、あの、ベスト10とかさ、
はい、
で、それで、あの、出たりとかして、うん、初めてって言って、ね、みんなわーって見てね。そ
うそう、うん、ユーミンも一回だけ出てね、ベスト
10。出たの、うん、あ、長渕剛が出た時とかね、覚えてますよ。
本当、
覚えてますよ。なんかね、失敗したら最初からやりますって言ってね。途中までって、まず失敗しちゃって。
マジっすか、
最初からやります。マジっすかみたいな。
それ許されたんですか。
許された。
いい時代だな。
そう、いい時代ですよ。うん、あとね、海バンドの海義弘がね、酒飲みながら出てね。うん、
マジ
品種買ったとかね。
本当に、うん、いろいろ。本当面白い、うんうん。
今だったらもうありえないですよね。
うん、もうすぐ炎上だよね。
炎上です、炎上。
うん、いい時代だ、
うん。いい時代ですよ。
そう、だから、うん、達郎も自分でいい時代だって言ってたんですけど、うん、まあ今日本当たまたまこのライナーツノートって知ってますかね、みんな、うんうん、あの昔はレコードにこの
解説がね、
あって、うんうんうん、これ面白かったんですよね。
そうですね。
で、達郎はライナーツノートを書くの大好きで。
自分で。あ、読んだことないな。うん、
で、それに書いてあったんだけど、うん、あの、まあアルバム4枚出した時に、初めてそっからシングルカットが出たという。う
ん、ああ、なるほど、
ね。だから前のアルバム3枚はシングルがなかったというね。
すごいね。
うん、達郎が言うのは、あの、おおらかな時代でしたってそこで言ってるんですよ、
ね。相手んだ、うん、あ。でもあの人も、やりたいことやってるっていうか、うん、ね、やりたいことやるのは、まあ、ある程度才能があればできるかもしれないけど、うん、それをまたお金に変えなくちゃいけないから。
本当
だ。ね。だからその辺で僕ね、あの、すごく覚えてるのが28、あの、たまに達郎28歳の時のラジオ番組。うん、
はい。
で、あの、司会はね、ちょっと忘れちゃったけど、うん、おっさんだったんですよ。うんうん、そこでね、あの28歳ですよ。
うん、
若造。
若造。
うん。で、これからどうしますかって言ったらね、あの、いや、もうちょっとね、こう、要するに、権利、うん、曲の権利権とか、あの頃はほら、はい、あの、もう、あの、レコード会社に権利が渡っちゃって、
そうそうそう、
で、レコード会社も勝手にそれを、あの、なんだ、ベストアルバムとか作ったりとかして、印税が全然入ってこないっていう。
そうですよね。公認ベストとかいっぱいあるんですよね。
そう。自分が知らないレコードがどんどん出てるって言って、うん、そういう状況をなくさないといけないということで、権利とか、あるいはその、クレジットとか、そういうのをきっちりしないといけないとか、28歳で。う
ん、素晴らしい。
てるんですよ。
でもあの時代だから、うん、本当に達郎にも申し訳ないんだけど、あの時代だから、うん、権利なしで、あの、すごいアルバムが出てるんですよね、達郎の。
あの、
小林克也が DJ やりながら、
うん、
達郎の曲を流すという、うん、カムアロングという。
ああ、ほら、新しいの出ましたよね。
そうそう。最近カムアロング3というのが出たんですけど、うんね、これさすがにこれは公認してます。
あ、公認します。
うん、で、
あれも非公認だったんですね。
あれ非公認だったんですよ、ね、うん、まあ。あれはすっごいいいアルバムで、うん、ワンツー、うん。かっこいいんですよね、うん、小林克也の。
小林克也ね。
DJ が。
うん。ああ、わかります、わかります、うん。で、あの、イラストもね、あの、そうそう、例の、あの、キラキラした感じの。
鈴木エイジンか、うん。あの、はい、うん。イラストレーターが描いて。
だから、そういうね、達郎もね、あの頃28歳だけど、まあ、苦労人といえば苦労人だから、
はい、
うん。あの、シュガーベイブで一回解散、あのね、うまくいかなくて、
解
散して。
ね、なんか、素晴らしいグループでしたけどね。
うん、それで、ソロになって、うん、ね、あの、もうバンド嫌になっちゃったのかわかんないけど、うん、で、ファーストアルバムは多分、外国録音ですよね。
あ、そうなんですか。
外国録音。
へぇ、
だからもうあの、よくできたなっていう、ね、まあ無名の人がね、いきなりで外国録音で、ロサンゼルスかどっかでやってきたんですよね。でも売れなかったんでしょうね、多分ね。
山下達郎って、あの、いわゆるコアなファンがいっぱいいるじゃないですか。いるんですよ。で、バーボーはもうよく知ってると思うけど。で、まあ、バーボーターボーも、まあ、山下達郎の自称コアなファンなんですけど。
まだ甘いですね。
まだ
甘いです。
いやいや。だけど、
甘々です。
お互いがなんで、こう、達郎のコアなファンかって、俺が今語ってるエピソードをちょっと喋るとですね。あの、まあ、最近、何年前 ?3 年前ぐらい ?2 年前ぐらいに、あの、達郎が、あの、沖縄公演来て。で、大体、一回来たら 2days やるんですよね。
ああ、そうですね。
で、もう音は、あの、圧倒的に沖縄市民会館が今、音響はいいから、うん、必ず沖縄市民会館で達郎はやりたがる、うん。で、交通の便は非常に悪いから。
悪いんだよね。
皆さんありがとうという感じで。で、僕らは、あの、 まあ、2 days やるから、普通だったらそっちのどれか、土曜か日曜とかにぶつかってると、うん、土曜日行って日曜日休むかとか、うん、日曜日休みだから行くかみたいな感じじゃないですか。で、そこで、まあ、麻婆と麻婆、コンサートで、チラチラ見かけるわけですけど、うん、お互いがいるというの。うんうん、正確には、もう一人、平中っていうのがいて、うん、プチゲストがいて、
プチゲストね。
平中が、お互いを見ていましたよというのを後で情報もらったんですけど、なんと、その 2days、俺はコアなファンを自称してるから、うん、2日間見に行ったんですよね、俺。
なるほど。
初日も2日目も、なんていうんだ、ちょこっとだけ話が変わったりするか。まあ、でもほぼ似たようなもんなんですけどね。うん、こんなやつあんまりいないだろうな、つったら、なんと、麻婆も2日間見に行かれたんですよね。
すいません、
本当に。す
ごい。もう見逃すものかっていうね。うん、
そうそうそう。う
ん、もう、そうなんですよ。
で、先ほど名前が出た平中という
のも。もうこちらのね、そうそう、セミレギュラーみたいな人ですよね。
彼も2日間見に行ったという、ね。
で、その頃見に行った方と今結婚されて。
ね、そうそうですね。
非常に幸せな。
でもっとちょっと怖いエピソード俺喋っていい、うん、今日俺いっぱい喋ってごめんなさい。俺の記憶の中では、達郎4回来てるんですよ。
うんうん、
で、沖縄にね、うんうん。で、俺、お互い、麻婆も多分も、内地、東京とかで働いてた時代があるから、その頃とか分かんないですけど、うん、俺も離島にいた時代もあるんで、うんうん、その時はちょっと分かんないです、うん、俺の記憶の中で4回来てて、うん、4回来ると、2days だから、8回、まあ、コンサート
を、あ、そこそこ。
やってるんですけどね。
うんうんうん、
俺、8回行った。これ、コンサートに。
そうなの？じゃあ、今、沖縄にいる、ファンで、最も行った中の一人かもしれない、ね。
そうそうそう。ね、という感じで。
それ何沖縄で行ったわけじゃなくて
沖縄で。だから、沖縄の4回来たのの 2days を、全部チケット取って、で、最初チケット取れたから今度別のレコード店で立ち見で見たりとかね。立ち見2回ですよ。
あ、そう。うん、すごいね、それ。
一人で見に行ったりもしたからね。行く人見つけきれずに。二枚買っても。
ちなみに一番最初っていつ頃なのじゃ
一番最初はね、25、6ぐらいかな。
90年、
80年代。80年代。でも沖縄来るなんて思わなかったってずっと達郎が喋ってて。
本当。それ結構貴重じゃないですか。
そうそうそう。あれほら、そう、人気もなかったからさ、さほど。
それ貴重ですね。だって、タボトさん、なんだっけ、ポインター視察見てる。
あ、そう
ですね。結構貴重なの言ってますよね。
頃は僕らの時代って、なんか、コンサート見るしか、こう、なんていうのかな、クリエイトのテーブルの高い遊びはなかったから。
なるほど、なるほど。
来たらもう必ず
見る。必ず見に行くっていう
感じで、コンサートには。
そうか。
アンテナ張ってたんです
か。俺よりちょっとお兄さんだったかもしれないな。僕はもう、ちょっとそこまでね、うん、頭も、体力も回らず。
で、あの頃ってさ、レコード店でしか売りませんっていうチケット販売で、うんうんうん、で、まあ、国際通りのレコード店と沖縄 のパークアベニューのレコード店が有名なところに2か所あったんだけど、はい、俺パークアベ沖縄市那覇市のレコード店はチケット取りにくいと思ってパークアベニューの前で店開く前から座ってさ段ボール敷いて、うんうん、それで、まあ、10時開店を6時ぐらいに行って並んで座って
あ、
まあ、体力があった時代ですよ。
あ、なるほど、うん、ちょっとコアでファンでは負けました。
いやいや、とんでもないです。
そうですか。
だから誰って感じですけどね。
いやいやいやいやいや、大切じゃないですか。はい、うん、でそれで今も未だにこう言うっていうね、はい、でまた未だにね落ちぶれることなく
本当ですよね、
うん、第一線でねガンガンやってますからね、うん、
ラジオも面白いし。
そうそうそう。だから当時、ほら、さっきのね、話じゃないけど、権利がどうこうとかね、うん、そう頑張ってた、今もね、もう自分の、YouTube で全然流れてないじゃないですか、あの人。
うんうんうん、
自分のもう権利がっちり守ってますよね。
ね
うん、あれもね、だから当時のこの有言実行じゃないけど、うんうん、やってんのかなって、ちょっとやりすぎだなって感じも、今やね、YouTube の時代はもうちょっとこう流した方がいいような気がするんだけど。
いつか DVD 出してくんないかなと思ってるんだけどね、ブルーレイでもいいから、
コンサートのね。本当だよね。うん。で、こだわる人だからね、ね、なかなか難しいかもしれませんね。
で、ファンの間ではもう一つ有名なのが、うん、まあもう一ついっぱい有名なのあるんだろうけど、コンサートのね、最終日に、うん、必ず竹内まりや奥様が、登場するというところで、で大体中野サンプラザをこよなく愛してるからあの人、うんうん、大阪城ホールと、
うんうん、
この辺がファイナルになるんだけど、最近ね沖縄がファイナルになることがあってね、
うん、そうなんですよ、うん、全くそうなんですよ、
で、で僕ら、まあ、ファイナルも一緒に別々の席ですけど見た中でね、うん、竹内まりやが来て、
出てきてね、
竹内まりやと最後アンコールでデュエットして、
お得感が
本当本当、うん、
たまらないですよね、あれね。ね、うん、いやだ、本当に。うん、だあれも沖縄でファイナルなっていうのも。
2回あるんです
よね。2回ね、うん、やってましたよね、うん。あれ、その後まだな、なんかおまけでなんかどっかでやってたけど、
そう、う
ん、でも本当のファイナルそうでしたもんね。
そうそう、震災とかね、ああいうのがあると、うん、まあ、うん、そういうのがあるんだけど。うん、
そうそうそう、今もやってますけどね、今回は沖縄に来ないって言ってたけど、う
ん、いや本当ね、うん、今中野サンプラザであの盛り上がってくれればと思います、
うん、そうそうそう、うん、
じゃあもう夏に入りますので、
夏ですね、もう7月
タボは本当に、うん、あの沖縄のディスコでですね、
ディスコ
非常によくかかってたんですこの曲、
の、はい、
この曲かかるとあの観客が、観客じゃない、客席から、うんうん、ホールにみんなが溢れ出たという、
はいはいはいはい、
本当に夏の沖縄のディスコで、うん、まあ、これもコマーシャルに使われた曲なんですけど、
皆、うん、さんディスコですからね、うん、クラブじゃないですよ、
クラブじゃないですよ、
ディスコです、
クラブなんてもうない時代ですから、うん、
ディスコあの食い物もいっぱいありましたからね、
そうそうそう、であの、まあ、沖縄のディスコは超余談ですけど、あの観光客もいっぱい来るので、うんうん、あの頃はもう若者はカラオケもない時代ですから、まだ、うんうんうん、ディスコに行くしかないんですよ、うん、女の子の観光客はディスコに行くわけですよ、うん、そうすると地元の男性客と必ずペア席にしてもらえて、うんうんうん、そこでお話ができるという、
なるほど、
まあ、客もありだったんですね、女の子たちのグループは内地の男性の観光客とペア席にしてもらって 交流があるという、
あ、まさに街づくりじゃないですか、ね、街づくりは
おおらかな時代ですよ、その時も、
いやいや、復活ぜひ、
はい、
お願いします。
じゃあ行きます、はい、山下達郎でラブランドアイランド、
あ、
はい、ターボの2曲目はラブランドアイランドでした。
あ、ディスコの曲ですか、
ね、ちょっと夏っぽいんじゃない、
いや、いいです ね、山下達郎といえば夏、
夏だもんね、
というふうにね、イメージがあったんですけど、そうそう、本人はそうじゃないらしいんですよ。
あ、そうそう、う
ん、なんかね、僕、私は夏っていうイメージがあるけど、うん、私は夏は大嫌いなんですとかね、
そうそう、本人雨好きなんですよね。
あ、そうなの、
うん、雨の歌が多いんですとか
言
って、なんかしっとりした曲好きみたいな、
うん、あ、そうなんだ、うん、でも我々のイメージとしてはね、うん、山下達郎夏、
そうですよね。
ビギニの女だ。いや、いい感じのね、そういうイメージがね。
で、そんなこんなだった高校生のマーボーとターボーが、うん、まあ、お互い大学でね、そうそうそう、関東に出ていくんですけど、うん、大学の時にね、また名盤が達郎生まれて、
ね、うん、ああ、そうですね、あの、例の曲が入ってる。
はい、メロディー、メロディー合ってる？メロディー。
メロディーズ。
メロディーズ。
メロディーズね。
メロディーズという、本当に、
そうそうそう。
名盤が生まれるんです
か、ね、あれね、クリスマスイブだっけ、
そうそう。
クリスメモリーだっけ、なんだっけ、
クリスマスイブ。
ね。
ラストに、まあ、クリスマスイブが入ってて、ちょっとゴスペル調みたいな。
そうそうそうそう。あれは、最初から聞くとね、うん、この曲の盛り上がりがこう、ね、最初の曲からアルバムがトータルで、うん、で、最後にクリスマスイブが、うん。で、クリスマスイブの一つ手前にものすごく、多分インストゥルメンタルの曲だったかな。そういう曲があったりとかしてね。なかなか、うん、聞かせるアルバムでしたよね。う
ん、当時はあれだったんですよね、うん、そうフューチャーされなかったのよ、クリスマスイブは。
ああ、ね、そうでしたっけ、
あれ多分4年ぐらいしてから。
あ、そうでしたっけ
として。で、やっぱり、僕ら関東にいたんで、うん、JR 東海の、
ね、
あ、
JR 東海のね、
うん、クリスマスエクスプレスかな、うんうん、のコマーシャルで、
そうそう、クリスマスに恋人と会うっていうね、
そうそう、深
津絵里とかね、ちょっと悲しいね、
マキセリホ
とか とかね、
うん、あのコマーシャルで、うん、これはさすがに YouTube で見れますから、皆さんぜひ、
ああ、そうですね、
見てくれればと思います、ね、
あれでヒットしたんでしたっけ、
そうそう、
ああ、そかそかそか、
で、先ほどちょっと曲の間に話したんですけど、これもヘビーリスナーで、うん、うちの兄貴が聞いてるんで、ちょっとエピソード喋っていい、
うんうん、どうぞ。
その、俺、まあ、大学一人暮らしするわけですよ。うんうん、横浜で、
うんうん。
したら、うちの兄貴から郵便物が来てて、うん、お前寂しいだろうってから、うん、カセットが2本、2本じゃない、2本入っていて、一つはサザンの当時の、だから、なんだろう、綺麗かな。で、もう一つが、メロディーズ。
メロディーズ。
入ってて。
最後に。
そう。
最後に一人きりのクリスマスイブって書いてある。
そうそうそう。
余計寂しくなっちゃう。
余計寂しくな
っちゃうじゃないですか。
あれはね、関東いたりしたら、まあ、本当に沖縄でもそうかもしれないけど、うん、恋人がいるとクリスマスってすっげえ楽しいんだけど。
わかる。一人のクリスマス。
一人だと。
一人のクリスマス
イブ。クリスマスシーズンは切ないというか、うん、もう寂しさ感すごいよね。う
ん、で、当時まだコンビニがあんまりなかったので、
そうそう、
で、銀行もさ、開いてないし、うん、お風呂屋さんも開いてないし、うん、なんかお正月とかあの辺寂しくなっちゃうんですよね。
そうそうそう、
うん、一人でね、うん、どこも行けないしね、はい、お金もないしっていう。うん、
うん、俺一応、まあ、彼女いたんですけどね、うん、あの地元沖縄にいたんで、あ、遠距離恋愛だから、
あ、まさに、
うん、もうその寂しさ感もありのみたいな感じでしたよ。
そうそうそうそう、そうですよ。あ、じゃあもう年末は帰らなかったんだな、うちにね。
そうそうそう、う
ん、僕も帰んなかったですね、うん。
武士ですね、お互い。
いやいやいやいや、もうね、お金がなかったっていうか、ただそれだけなんですけどね。
俺ちょっとスキーしたかっただけなんですけどね。
軟弱な。
軟弱な。
本当、俺たちも軟弱ですよね。
軟弱ですよね。うん、
確かに確かに。
だからスキーはお金がかかるから、うん、スキー場でバイトして空いた時間にスキーするというような、あんな感じですよ。
あ、なるほどなるほど。
うん、冬山に行って。
そこまで人文はなかったですね。もう本当にね。
時間がある学生だからできる話ですね。
なるほどなるほど。うん、僕はもう、お金がないっていうのでね、ラーメンを、ありったけのお金でラーメン買って、もう二日続けて食ってもう飽きちゃいましたけどね。いや、なかなかね、あの頃は、まあ、貧しかったです。
貧しかったです。で貧しいのが楽しかったんですよね。
そうなんだ
よ。
あの、飢餓感がね、さっきも言ったけど、こう、飢えてる感じがね、
本当に。
そうそうそう、染み渡ってくるんですよ。うん、本当、五臓六腑に染み渡るじゃないけどですけどね。
物のありがたみが、1が、うん、僕らが今、1のありがたみを 0.1 ぐらい感じるけど、うん、あの子は1のありがたみが10感じきれる。
そうそうそう。ね、でそこでね、あの、安価っていうかね、うん、安い楽しみがラジオなんですよ。
そうそうそう。確かに。ね、確かにですよ。
で、ラジオね、うん、ひねれば、ただで、どんどん、ね、あの、いろんな曲あるし、うん。うん、で、FM 曲もね、まあ、アメリカ並みではないけど、いろいろと、
あ、そうですよね。
まあ、今はもっと増えてますけどね。はい、うん。だから、あの頃だからもう、あの、ジャンル問わず、歌謡曲も、もう、あの、本当の、あの、本当にですね、邦楽とかも聞いてましたよ。クラシックとかも。
へ
ぇ、もうとにかく、はい、うん、もうただなんで、うん、どんどんどんね。
一応マーボーミュージシャンですからね。
いやいやいやいや、聞いてましたね、本当にね。うん、山下達郎はね、もうあの、まあラジオでやってたんですけど、うん、まああの、そのね、それ語られる音楽もそうなんだけど、うん、自分の人生も語るじゃないですか。語ってたんですよ、当時ね、
うんうんうん。
で、今度、あの、新しくね、芝浦にあの、なんだっけ、俺のスタジオが、かな、ができたんだっていう、ね、子供ができたとかね、子供が立ったんですよとかさ、うん、そういうなんかね、一体感というかね、
うん、
なんかありましたね、
ね、
うん、要するに、こう、彼の人生の節々で、うん、まあ、ラジオで言うので、
うん
うん、あ、で、僕らより上じゃないですか、はいはい、10歳ぐらい上でしたっけ。
うんうん、
で、それで、ああ、そういうこともあるんだって言ってね、うん、子供が立ったんですよって言った時はさ、うん、なんて言ったかな、こんなことね、ラジオで言うようなね、おっさんね、うん、あんたたち、学生のあんたたちが聞いたらね、バカじゃないのと思うかもしれないけど、うん、自分たちがね、そうなったら、そうだよ、わかると思うよとか言ってたんです。とかね。
俺覚えてるのね、大学時代にちょうど竹内まりやと山下達郎が結婚して、うんうん、土曜日の情報番組で、教会でライスシャワーしてるのを、うん、映像を映してたんですよ。うんうん、まさに美女と野獣だなと思ってたら記憶にありますね。
いや、本当に。あの頃、竹内まりやもうね、うん、もう。
人気絶頂の頃にある。
人気絶頂で、
もう結婚するからね、うん。あんな時代じゃないじゃない。
そうそうそう。ね、もう容姿もいいしね、も
う。そうそうそう。うん、
で、ちょっとお嬢さんっぽいし。
そうですよね。
うん、野獣のね、山下達郎。
うん、そうです
ね。まあ、あの頃、まあ、そんなにかっこよかったですけどね。
うんうん、確かに、
うん。で、山下達郎が、その頃ちょうどね、アルバムと、自分のアルバムと同時に、オン・ザ・ストリート・コーナーって言って、
出しましたね。
ね、
アカペラ。
アカペラの、あれを出し始めたじゃないですか。
うん、はいはい、
うん。で、あとシングル版の裏には、ビーチボーイズのカバー。
ああ、そうそうそう。
を出し始めたじゃないですか。だから、こう、少し余裕ができたのか、こう趣味の方も。
ああ、そうですよね、うん。
で、あれをまた我々が聞くと、こう、うん、音楽の幅が広がるっていうかね、あ、うん、ドゥーアップっていうのがあるんだとか、
うんうん、
まあ、この間紹介したね、
あ、そうですね、
シャネルズもね、ドゥーアップなんですけど。
確かに確かに。
で、うん、今思い出すと、シャネルズの人たちとも関係あるんですよね。
そうそうそう。達郎ってバック、ボーカルもいろんなのやってて、うん、で、コーラスアレンジもいろんなミュージシャンでやってて、うんうん、まあ、ユーミンとか、
うんうん、
伊勢正蔵にですね。
ああ、そうそうそう。
知ってます、うん、なんか有名な、うん、曲はとっぽいのに、うん、その部分だけ突出してかっこいいという。
そうそうそうそう。あの辺はもう、南こうせつとかね、あの、お付き合いあるんですよね。
そうそうそう。うん、あのね、本当に、バックミュージックはかっこいいですよね。うん、そういうのだけ探しても面白いと思うし。
ああ、面白いですね。うん。いやいや、だから、懐かしいなっていう感じが。うん。本当ね、まあ、ちょっとね、恥ずかしいけど、
うん、
あの、人生のね、あの、人生を学んだんですよ。
ああ、なるほど。
あの人から、仕事のやり方とか。
なるほど。
うん。男の仕事のやり方とかね、うん、そうする、なんか学んだ感じがしますね、うん、やっぱり。自分のやりたいことと、ちゃんとその中でそれを金にしていくこととか、
うんうん、
それを回していかなくちゃいけないじゃないですか、
はいはい、
趣味だけで終わらず、
はいはい、
うん、だけど余裕ができたから B 面ではビーチボーイズのカバーをやり始めて、うんうん、もうほとんど趣味の世界ですよね、やったりとか、
うん、妥協しないんですよね、うん、で、あの達郎は自分のシングルにさっき言ったもビーチボーイズとか、うんうんうん、結構レア音源を、うんうん、入れて、うんうん、で大体抱き合わせじゃない今の、うん、あれって、うん、だけど達郎はこの CD でしかシングルでしか CD 化されてない曲っていっぱい
あ、そうね、
あったりしてね、
うんうんうんうん、そうそうそうそう、うん、だからベストにしかでしか聴けないし、
あ、そうそう、うん、あのスプリンクラーって曲があるんですけどね、うんうんうん、あれは多分 CD に入るまで20年くらいかかってるんですよね、なんかのシングルに。
そうなの？
入ってた曲で。俺も全然知らないですよ。あの、その、その、あれは知らないけど。
結構ね、うん、あの、よくオンエア回数多かったんだね。
そうそうそう。そうそうそう、オンエア回数多いから僕ら知ってるわけ
だよね、
うん。ラジオでしか聴けない曲っつってから。
うんうん、あ、じゃあ結構貴重な曲だったんだ。
ファンの間では有名で。
あ、そうですか。
うん、それが本当に何十年後かに、うん、あのベストに入った
そうそう。なんかあの人はほら、自分のファンも大事にするけど、自分の曲も大事にするよね。
うん、
うん。うん、しょっちゅうリミックスやったりとかさ、
いいことで、
どっか引っかえ、
はい、うん、でまあ、僕今日はあの、まあ、達郎特集で来たんですけど、あの、まあ、同じ時代に、うん、あのマーボーが聞いてたというところ
で、そうですね、今度ちょっとあの起きて破れて申し訳ないんですけど、ちょうどねサウンドストリート、さっき言った話で、うん、木曜日が山下達郎、
うん、
で火曜日がこの人だったんですね、で金曜日がね渋谷陽一っていうね、
あ、聞いたこと
ちょっとね、コニクらしい人がやってたんですけど、まあ僕大好きだったんですけどね。で、この人、まあちょっと曲聴いてから語りましょうか、ね。
わかりました。よろしくお願いします。いいす、曲売りしてください。
はい、はい。海バンドで3つ数えろ。
はい。どうぞ。
はい、海バンドで3つ数えろでした。
3つ数えろ。
うん、パン、ツー、スリー。ね、ということで、はい、3つ数えろでね。で、あれなんですよね。なんでこの曲持ってきたかっていうとですね。まあ、同じ、ラジオ番組で、か、木でやってたっていうのもあるんですけど、はい、同じ年齢なんですよ。1953年生まれ。
あ、そうなん
ですか。同い年。同い年。ここ持ってくるためにね、調べたの。今日。
来たね、そういうことやるね、俺もやる。
で、今日ね、見たら、あ、同い年なんだ、と思って、うん、いうことで、うん、で、甲斐義郎はさ、博多の人なんだよね。博多から出てき、博多の六神から出てきた人なんですけど、山下さんはもちろん東京でっていうことで、はい。で、やっぱりね、東京一辺倒になっちゃって、
うんうん、
ヒストリーオブジャパニーズロックになるとね、
うん、
俺も今までいろいろと聞いてきたけど、山下達郎もやってたしさ、
うん、
萩原健太もやってたし、
うんうん、
あと、坂本じゃない、佐野元春もやったんだけど、はいはい、日本のね、東京のロックのヒストリーを話して、大阪ぐらいまで行くんだけど、
うんうんうん、
博多まで行かないんですよ。
なるほど。
でも博多もね、
博多すごいよ、ね、
博多もいろいろとね、うん、出てるんですよ、うんうん。で、この後に明太ロックって言って、うん、シナノロケットとか、うん、モッズとか、
そうそうそう、
あれもですよね、陣内貴則のロッカーズ。
そうそうそう、ロッカーズ
も、ルースターズとかね、いろいろ出てきたんですけど、うん、やっぱりね、日本のロック史の中でね、ちょっとね、無視されてるので、と僕は思うので。
すごいと思うけど、うん、なんか、陽水とか古くはあの辺もでしょ、うん、チューリップとかもみんな。
あの辺もそうです、うん、あのシーンから出てきたんですけどね。でもやっぱりね、東京もんと違ってね、ちょっとね、だないんですよね。
う
ん、この、そこがまたね、売れた原因でもあると思うんですよ。ちょっと演歌とかフォークが入ってて、うん、
あれかな、クリスタルキングも博多から出てきてるんですけど、
あ、そうなの？
あれは大都会という、うん、タイトルはちょっと反抗心があったのかな。
あ、そうかもしれないね。でもそこで大都会歌っちゃうからダメなんだよなっていう、ね、いうような感じがするけど、
面白い、
うんうん、ちょっとね、こう田舎臭いところがね、またいいと思うんですけどね、うんうんうん、っていうことで、
あ、分かりました
。一番かっこいい曲を持ってきて、うん、見ました。
ミュージシャン出身でまた広島もね、
ああそうですよね、
いっぱいいるんで、ね、
いっぱいいますね。
拓郎が生まれた後にいっぱい本当にガンガン出てくるんです
ね。拓郎とか、拓郎じゃない、山下達郎も、うん、やっぱり同年代の、ミュージシャンにはやっぱり、ある程度 聞かないけど、うん、あ、一緒にやらないけどシンパシーはあるみたいで、
そうですよ
ね、例えばあの浜田翔子とか、
うんうんうん、
あ、そう、海洋修理も多分そうじゃないかな、
うん
うん、山下達郎が言うには僕らの下の世代って言ってね、世良正則とか、
うんうん、
原田真二とか、うんうん、チャーとか、
はいはい、
うん、こっちはね、ずっと、まあ、ずっとミュージシャンやってるけど、うん、まあ、俳優になったりとか、
はいはいはい、
うん、そういう感じがあるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
でも、俺たち時代は、全部ずっとミュージシャンやってるよね。
浜松なんかもね、
うん。うん。っていうような、あんまりテレビも出ずっていう感じの。うん、そこではね、シンパシーを感じてるみたいなんだよね。うん、だから浜松のことなんかもね、浜松の曲かけたことはないけど、うん、ラジオで言いますよ。
ああ、リスペクトはしてる
んだ、ね、うん。リスペクトしてるんですよ。うん、やっぱり。
浜松ってあれなんですよ。まあ、もちろん、浜松も10校ぐらい上なんだけど、
うん、
俺同じ大学の出身でさ、浜松。
あ、そうなの、うん、
で、俺割と、こう、俺の同級生とか後輩でミュージシャンだって今一線にいるのもいたりするので、うん、いつかその辺を語らさせてください。
あ
で、当時、周りにいたのも、はい、いっぱいいて。
はい。わかりました。うん、ということで、まあ、音楽の話すると、話は尽きないんですけど ね、
ま
あ、たまに、時々はね、
はい、
うん、街づくりを語るの、そばで、
そばで、
いつも流れてた音楽の話をするのも、
そうですね。
おつなものかなって感じですよね。
はい。
はい。ということで、そろそろお開きにしましょうか。
はい、わかりました。
次回の番組は、8月8日ですね。88ですよ。
88。
うん、
いいね。
88、ステキ君に。
あ、ちょ、
水曜日ですね。
はい。はい、
20時から、78.0MHz、FM 那覇で、また、お会いしましょうということですね。今日は、ターボーとマボーのね、音楽話で、はい、
そうです、
音楽やわっていうんです
か。ミュージックバトルでした。ソングブックでした。
それでは、マボ
ーターボーの、
街づくりハッピーレディオ
でした。
ディスコ行きます。
あ、ディスコ行きますか。
はい、行きましょう。
はい、このままね。
はい。はい。